不中の魚という言葉がある。釜の水がいずれ熱くなり、煮られることを知らずに泳ぐ魚のように、将来の危機に気づかない能天気さを言う。中国古代の詩書、史実願の中で、猿盗賊の親玉が、自らの置かれた状況をそう例えたのだという。さしずめ、バブル崩壊の兆しに気づかず、経済発展に酔っている今の中国がそうなのかもしれない。いや、隣国の経済どころではない。国の安全や領土が年々危うくなってきているのに、身を守るための憲法改正論議を怠ってきた。日本の政治も十分不中の魚だ。それでも憲法施行後10年ほどは、保守勢力が改正を掲げて選挙を戦ったこともあった。東西冷戦の激化で安全が脅かされるという危機感があったからだ。しかし、改正の発議に必要な3分の2以上の議席にどうしても届かないと、次第に熱は冷めてくる。冷戦が西側の勝利で終わると、もはや憲法論議は選挙戦の拉致外に置かれた。票にならない、今緊急の課題ではないといった理由だった。唯一の超大国、アメリカの傘の下に身を寄せていれば安全だ。釜の中の水は当分熱くはならないと思い込んできたのである。しかし、中国が経済成長で自信をつけ、太平洋への出口として尖閣諸島などを脅かし始めた。韓国も中国の虎の威を借りるように反日で挑発してくる。アメリカも国内世論次第で日本にどう出てくるかわからない。そろそろ誰もが危機に気がついてもいいはずだ。安倍晋三総理大臣は参院選の後半になって、ようやく9条の改正を口にし始めた。国のリーダーとして当然の問題提起である。だが、真正面から憲法改正を論じようという政党は少ない。まだまだ不中の魚であり続けたいというのだろうか。平成25年7月17日、産経省。